おはようございます。礼拝前の、祈りのリードをしていきたいと思います。まずリーダーのためのということで、本教会のリーダーは阿部先生ご夫妻です。そして、阿部先生ご夫妻を、中心にして、私祈っていて指名されたのが、最近自分もそうなんですけども、出エジプトの18章にモーセが、一人で、裁き人になるのではなくて、司っていくのをみんなで分けて、重要なものを一つ、全部すると本当に回らないからという、この知恵を与えられているのを自分も今学んでいるというか、こう示されています。でよく教会も本当に、同じような、群れというか集団チームですので、とても大切な、リーダーを中心として、運営されているというのはいつも感謝しています。そういう意味では、一人のリーダーというよりかはいろんなリーダーのために祈っていきたいなと私は思いました。はい、まず阿部先生からの、祈り課題ですが、今度熊本、宮崎の選挙がありますが、阿部先生とそれと、大塚兄弟と、本山めぐむ兄弟が一緒に行きます。でそこで、メッセージというか、礼拝のご奉仕もされますので、良きチームとなって、チームワークが一つになり、そして、現地の牧師先生、そしてそれぞれのチームの働きが祝福されるように、それとこのチームを送り出す、私たちの教会から送り出す家族や教会の守りのために、ここを守られる美佐子先生を中心にリーダーが守られるように、そして総ともですが、体調健康が守られるように、祈っていきたいと思います。では声を出して宣言して祈っていきましょう。ハレルヤイエス様、ありがとうございます。今日の礼拝感謝します。本教会のリーダーである阿部先生、美佐子先生を祝福します。特に、今度熊本宮崎の方に選挙に来ますけれども、それぞれ、使わされているところで、主の大胆なる油注ぎがあり、そこで語ることや、また仲間作りがあること、チームになること、主よあなたが精霊様で満たして、私たち代表として使わされる、この信徒、そして先生を祝福してください。そして、送り出す家族、そして、本教会で、来週守る、美佐子先生をはじめ、それぞれのリーダーも祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、二つ目ですけれども、今から礼拝を捧げていくわけですが、今日は新外渚、元山渚です。渚さんがメッセージされます。それと、同じく同時刻にはメビッチョも、メッセージがされてますので、この礼拝しっかりと我々心整えて、語る方が大胆な油注ぎがあるように祈ってまいりましょう。ハレルヤ、愛する霊様、ありがとうございます。感謝します。今日礼拝メッセージ、元山渚姉妹が、務めますけれども、主よあなたが大胆なる油を注いでくださり、あなたが必要なものを語れるように助け、守り、導いてください。語っている間の健康も守ってください。また等しくメビッチョで、今に奉仕している先生方のことも覚え祝福します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、あと一つ、今日は献身総会があります。私も現場の職業から総会というのが最近いっぱいありまして多いです。私が総会をこう、主催するものもあるんですが、若い時は逆に総会にどっちかというと参加する立場でした。ですが裏方の人のことをもう今はよく知っていますので、総会みたいなのをする場合にチームになってリーダーが集まってするっていうものすごい膨大な時間がかかって、自分の仕事もしながらもやけど皆さんのために青年会員のこともしているのを知ってます。で私もこう相談を受けながらやっているんですが、夜遅く帰っている人もいるんですけれども、 まあそういうのを見ながら、総会とか、まあ、職員会とかあるんですが、その時に私はいつも、まあ、出だしにまず今日できることを皆さん感謝してしましょうということを言うんです。 ありがとうございますと、でそれを知らない人もそういうことによって知ってくれて、いっぱい計画とかね、それからまとめとかいうか報告とか、まさしく、まあ、献身総会もよく似たところがあるかなと私は思ってまして、多分、まあ、ここにある、まあ、リーダーの皆さんが作られたこの、内容は本当に祈って時間をかけて労を、まあ、持って今日されると思いますので、まあ、その人にもう感謝しつつ、さっきのモーセの話ではないですが、本当にこうリーダーとなって作られた総会資料だと思いますので、これを持って、今日ね、ありがたく総会ができること、そして阿部先生がこうしてまとめていること、すべて感謝して捧げてから総会始めた方がいいかなと思いまして、まあそういった意味で、今日三つ目の祈りということで総会に備えて祈ってまいりましょう。はい、ハレルヤイエス様、ありがとうございます。今からの礼拝感謝します。今日は本当に、献身総会があります。感謝します。みんながこうして、一つに集まって、元気で健康で、もちろん、今癒しが必要な人もいますので、ズームで参加する人もいます。みんなが本当にあなたに捧げ、この捧げる総会ができるように助け導いてください。また労を担った方々一人一人をあなたが祝福してください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは今から礼拝を捧げてきます。サビチームよろしくお願いします。
ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。じゃあ礼拝スタートしていきましょう。ではお立ちいただきまして、賛美スタートしたいと思います。主は我が力という賛美をね、本当にするんですけど、私先週礼拝を休みしてたんですが、インフルエンザ B 型に倒れまして、で今回かなりね、なんか食欲もちょっと失って、だいぶね、熱もこう長引いて辛かったんですけれども、まあ、次も賛美リードあるし、ね、本当に準備もあるし、で仕事も、まあ、あるけど、ちょっと、ね、休みながら、まあ、テレワークしながらちょっとやってたんですけれども、本当にこう自分の力で、ね、もう準備していくっていうのも無理だなと、本当に諦めて、まあ、ただ本当に神様の、力に本当に頼るしかない。まあ、来週も、ね、本当に福岡に、あ、福岡じゃない、九州の、阿蘇の方に、ね、本当に使わされるんですけれども、まあ、本当にこうイエス様が扱わせてくださるんだったら、本当にね、この自分の力ではなくて、本当に主が働かれるときに本当に身を結ぶことができるんだと、本当に感謝してね、受け取っていきました。本当に、まあ、私たちの礼拝も自分の力ではなくて、本当にこの主の聖霊様がね、本当に豊かに働かれるっていうのを本当に歓迎していきたいと思いますので、共に主を賛美していきましょう。では主は我が力、共に賛美していきましょう。全地にただ主だけ、ただ主だけが頼れるお方。我が力に頼らずに、ただ一人主を信じ、主は我が力と我に主を信じ。 シュワが、シュワワが力、シュワワが力、シュワワが力、とわにシュを信じよう、とわに。アメン。もう一度三拍子の全地に、全地にただ主だけ、ただ主だけが頼れるお方。アメン。我が力に頼らずに、我が力に頼らずに、ただ一人主を信じよう。主は我が力です。力、主は我が力、主は我が力、とわに主を信じ、主は我が、主は我が、主は我が力、主は我が力、とわに主を信じよう、とわに、とわに、とわに、とわに。アメン。感謝します。イエス様、あなたこそ本当に私たちの力です。本当にあなただけに私たちは望みを置いていきます。本当にその時に主、あなたが力を注いでくださいますから感謝いたします。私たちは本当に弱くても、イエス様とはすでに十字架の上で勝利を本当に取られたお方ですから感謝します。どうぞ本当にイエス様、あなたの十字架を今から追い見ていきます。本当にイエス様、あなたの愛が私たちの上に本当に豊かに注ばれ、本当に主は俺を 今私たちはその愛を受け取っていきます。主ですか、本当にあなたがもっと共に本当に感じることができるように、共に本当にいてくださることを私たちが感じることができるように、そのうちに本当に平安を生み出してくださできるように、主をどうぞ導いてください。本当にあなたに期待いたします。イエス様によって祈ります。アメン。
メ
ン。感謝します。新しい、ね、本当命っていう賛美ありますけれども、本当にイエス様と出会っていくときに本当に私たちが新しい命が与えられていくんですね。本当に、いろんなさまざまな困難、試練、壁ってありますけれども、でもイエス様と一緒に乗り越えていく、これが本当に信仰ですね。感謝します。じゃあ賛美していきましょう。 レルヤ
ー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、イエスの愛離さない、永遠にこの想い共にあるぞ、イエスと共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、見捨てない、見捨てない、イエスの共にあるぞ、イエスと共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、見捨てない、見捨てない、イエスの愛離さない、永遠に共に共にイエスとアメン、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、
アメン。イエス様拍手しましょうね。ありがとうございます。本当にこの臨在の中に本当に今入っていきたいと思います。主よ、あなたを求めます。どうぞ聖霊様が私たちの本当に心を本当に導いてくださいますように、あなたにお委ねいたします。本当にあなたが私たちを引き寄せてくださり、本当に全てを捧げて、本当に私たちのために捧げてくださったイエス様のこの命、これに本当に私たちが本当に、感謝をして本当受け取っていきます。あなたに本当に安心して大胆に主よ、あなたのもとに近づいていきますから、どうぞ導いてください。賛美していきましょう。
支えて友と呼ばれた
方
感謝いたします。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方、礼拝を受けるにふさわしい方です。私たちは本当に主あなたを賛美するため、礼拝するために今ここに来ました。あなたが本当にそれに受けるにふさわしいお方ですから、そのために来ました。本当にあなたの皆が今日崇められますように。本当にこの語られるメッセンジャーの口を通して、主あなたの御言葉、あなたの思いが語られますように、また受け取る私たちの心を主あなたが柔らかにしてくださって、本当にそれを理解する霊の目を開いてください。あなたに対して私たちは心のドアを開きます。あなたに対して私たちは心のドアを開きます。イエス様、どうぞ私たちの心の内に入ってきてください。歓迎いたします。あなたの言葉を歓迎いたします。レディア、感謝します。どうぞこの後の礼拝の時、本当に主は豊かにあなたの恵みを添えてくださいます。あなたに本当に私たちは期待していきます。感謝します。本当に、油注ぎが本当にメッセンジャーの上に、メッセンジャーの上に座りますように、祝福します。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。感謝します。じゃあ、お座りください。ね、じゃあ、最初に聖書朗読ですね。はい。お願いします。
聖書を拝読いたします。今日の聖書箇所はヨハネによる福音書21章15節から25節です。それでは聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書21章15節から25節、拝読いたします。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ私の来る時まで彼が生きていることを 私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。それでは新海渚姉妹にメッセージを取り継いでいただきます。
元山になりました。ありがとうございます。ありがとう。はい、ちょっと鼻声ですいません。今日はヨハネの福音書のもう最後のところです。ですね、先週の鴨先生のメッセージのところもう一番最後に復活のイエス様が弟子たちの前に現れてもう3度目であるっていうところで終わったんですが、この箇所を読むとペテロにとってはもうじゃなかったのかな、じゃあもうではなくてやっとだったのかなとまず思いました。やっと自分に話しかけてくれた、まあ、みんなの前では話してますけど、個人的にイエス様が取り扱ってくれている場面だと思います。でイエス様がヨハネのご指紋、この人たち以上に私を愛しているかと聞いて、ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですっていう会話を3回するんですが、まあ、まず私はペテロのことをイエス様がヨハネのご指紋って3回呼んでいることに目が止まって、今まで旅の間ずっとペテロって呼んでいたのに、どうしてヨハネのご指紋って言い直したかなと思いました。まあ、ペテロっていうのはイエス様がつけた岩っていうニックネームで、私はこの岩の上に私の教会を建てるっていうすごいスペシャルな予言的励ましもペテロにしてましたけど、まあ、ここではそう呼んでいない。もしかしたらペテロもちょっと自信なくなってると思うので、自分のことを岩だと思えなかったかもしれません。でヨハネのご指紋ってイエス様が読んだのは、最初にイエス様がペテロを弟子として選び出した時に、ヨハネのご指紋、あなたのことをペテロって呼ぶことにするって言ったので、ここってペテロにとってイエス様がこう改めて彼を再び選んで任命してるとこなのかなって私は思いました。なのでメッセージ台を回復と任命、そして再出発としています。でですね、愛の問答有名なところ、3回聞いて3回答えるで羊を飼いなさいっていうところにもう早速入っているんですが、まあこのイエス様が愛してるかって聞く3回のうち 1、2回目はまあ言語原文ではこの愛の言葉がアガペの愛の動詞であるアガパオっていう言葉をイエス様は使われてて、まあアガペの愛って神の愛ですから、すごい高いレベルの愛でペテロに私のこと愛するかって聞いてるんですけど、ペテロは同じようにアガパオでは返さずフィレオっていう言葉を使って、はい愛してますと返しています。でこのフィレオっていうのはまあちょっと友情の時に使う愛してるっていう言葉なので、アガパオよりは低いレベルの愛で返答してます。でこれちょっとトンチンカンで、私のこと愛してますかって聞いて、はい好きですみたいな感じ、ニュアンスかなと思います。 まあ、でもこれ私が例えばあの主人のめぐくんにあの私のなっちゃんのこと愛してるって聞いて、はい好きですとか返されたらちょっと話し合い合おうかみたいなまあなんかやましいことあるんかな、なんか自信なくなっちゃったかなみたいな感じだと思うんですけど、まさに、まあ、ペテロの気持ち現れてるんじゃないかなと思ったんです。でもイエス様3回目も愛してるかって聞くんですけど、その時イエス様ペテロのレベルまで、まあ、ペテロの愛まで降りてきてくれたというか、その時はフィレオって聞いてくれてるんですね、私のことフィレオで愛してますか、でペテロもはい私が愛してるフィレオのことはあなたよく知っておられますって返事をしています。なので、まあ、イエス様、あの、もうそれでもいいよっていうか、あの、よしとされたっていうところに、まあ、愛を私は感じました。まあ、今までのペテロだったら、あの、迷わずに、アガパオーで聞かれたら、アガパオーで返してたと思うんですけど、あの、自分の力で、イエス様を愛することが、まあ、できないって、へりくだってるペテロが、あの、見えました。でペテロってどんな人かってあのいろいろ見てみたんですが、まあ一番は熱い男っていうイメージで、あと衝動的で、まあ、反応的な人だと思います。で弟子としての自負、弟子としての自覚、アイデンティティがものすごい高い人だったと思うんです。あなたのためなら命も捨てますと言った彼なので、自分の力でこうイエス様に認められたいって頑張ってきた場面も福音書からいっぱい見られるんですけど、まあそんなペテロが自分の肉的な頑張りであの従うことができないってここで認めてます。で私それすごくあのこの時のペテロに共感できて、あの経験、最近それ経験したので、まあ少し証しをします。あの去年の夏ぐらいから実は元気がなかって、あの霊的にすごいあのガソリン切れ、まあオイル切れみたいな感じでした。まあそれはすごい些細なことがきっかけだったんですけど、あの自分の賛美方針に対してすごい否定的な思いがスッと入ってきて、でその、あの敵の声っていうのが、あなたが今までしてきたその賛美、あの全然受け入れられていないよっていうあの声だったんですね。で、あのその思いがなかなかこびりついて離れなくて、あのいやいやまあ敵の思いだからっていう感じでまあ無視しているんですが、心から全力で賛美しようとするとストッパーがかかるような状態でした。あのまあ、でも夏から私すごく忙しかって、現実あの結婚式の準備とか CD 制作とか、あとまあ仕事の提出書類も結婚式と同じ月に大事なやつちょっと提出しないといけなかったり、あと引っ越しとかもろもろ、あのここで止まったら終わるというか、こんなところで立ち止まっていられるかっていう感じで、まあ、霊的には結構、あ、やばいかも、やばいかも、と思ってたんですけど、だからイエス様の臨在に行こうっていうよりは、結構走り切りました。で、まあ、11月末に結婚式も終わって、めっちゃ感謝っていう感じで、あの、CD の完成の、あの、感謝のコンサートとかを、他の教会でさせてもらったり、物販に行ったりしたんですが、まあ、その、まあ、もうそれしてる時に急にもう自分のスイッチが切れたみたいに、あの立ち上がれなくなった日があって、で、あ、やっぱ疲れたんやな、休もうとこうしてたんですけど、それが 1,2 ヶ月以上続いて、あのこれただの疲れじゃない、私やばいかもっていうところにありました。で今まではその賛美できない時こそ賛美するっていう自分の信念がありまして、あの 賛美できないっていうのは、まあ、言い訳だと思っていたので、賛美したらいいんやっていうふうに思ってたんですけど、それをしようとすると、すごい逆の思い、重たいものが、こう、覆いかぶさってくる感じで、もう、なんていうんですかね、もう全然立てないみたいな、初めての経験しました。まあ、燃え尽きたと感じました。で、私は賛美リードの奉仕を中学校1年生からさせてもらってきて、12年間、しました。今、13年目に入っています。で、初めて、自分が風邪以外で賛美できないので、できませんって言って、1、2ヶ月お休みをもらいました。まあ、もらっています。で、まあ、12年間やってすごいでしょうじゃなくて、自分としては、今日できないので休みますっていうよりも走り続ける方が簡単だったっていうのが自分の性格と人生なんですけど、それができなくなったっていうことです。それで、まあ、そんな中で1月に阿部先生にこのメッセージの依頼を礼拝後に呼び止められて声がかかったんですけど、もう心の中ですぐもうできないと思って、でもできない理由を私はどうやって言ったらいいかわからない。もうどうしようかな。でもできないんだよなってこうもやもやしてたんですけど、まあ横にメグ君がいたので、私の状態一番知ってるから、こううまいことを言って断ってくれんかなと思ってメグを見たら、すっごくニコニコしてて、僕はこの箇所が大好きなんですって言うんで、違うなと思って、ね、じゃあメグがやったらいいやんって思ったんですね。この箇所が大好きなんだったらメグがやれば。で、阿部先生も、実はここは40年前僕が献身の時に与えられた箇所なんよって言われたんですよ。あなたは私に従いなさいっていうところ。じゃあ阿部先生がやったらいいやんってまた思ったんですね。じゃあメグがやればいいし、じゃあ阿部先生がやればいい。今私は一番できない人ですって、心のシャッターがかかったんですけど、でもできないって言えなかったのは、やればいいやんで変わってもらうようなことじゃないってやっぱ思いました。声がかかったって何か理由がある。で、いつもイエス様そういうやり方知ってるみたいな、自分の中では自分の力ではもうできないって今思っているけど、でもイエス様ってそういう時になぜか選ぶっていう、まあ皆さんそういう経験あると思うんですが、それで断れずまた1月を過ごしましたが、2月に入ってもまあこういう状態でしてやばいなと思いました。で、2月の祝日に、月曜日祝日だった日、神戸の賛美集会に行ったんですけど、まあ、そこでメッセンジャーのエレベートチャーチの佐々木先生が次世代のミニストリーに主にある先生なので、メッセージの最後に、まあ、この中で次の世代に、次の子供たちに、そう、重荷がある人のために祈りたいので、手を挙げてくださいっていうコーリングがあったんですね。でも、私その時に手を挙げることができませんでした。で、その集会では、私が、まあ、作ったというか与えられた、信じるなら山は動くっていう曲を他の賛美チームがされてて、で、私の知らない人たちもその曲をすごい信仰を持って歌ってたんですね。でも私それを見て一緒に賛美できなくて、心がついていかなくて、そしてその手を挙げられなかったっていう。で、今までだったら私は賛美するものです、イエス様のために賛美するもので、で、次世代に重荷がありますっていう風に言っていたんですが、今の自分の、まあ、状態見て、そこのコーリングに対してできないと思って手を挙げられなかった自分がいて落ち込んでしまいました。まあ、悪魔はいつもすごい些細なことをきっかけに利用して、その人の、まあ、アイデンティティ、その人が何者であるかっていうのを見えなくさせるなと思います。 すると途端にその人は死んでしまう、まあ、霊的に落ち込んでしまうなというのも経験しました。まあ、ペテロも一緒で、あんなに弟子としてすごい熱い情熱燃えてたんですけど、まあ、きっかけがありましたよね。彼はそのイエス様知らないって自分の口で言ってしまったっていう、そうすることでサタンが彼のうちにのこのアイデンティティ、弟子としての自覚めっちゃ強い人だったんですけど、それを攻撃するものが働いてたから、イエス様はそれを取り扱おうとしてペテロに個人的に話しかけたのかなと思いました。で、プチ明かしに戻りますが、ちょっと事件があってあんまりにもメッセージをしたくなかったので、青先生に土曜日に、もうメッセージ前の1週間前の土曜日に行きますって約束したものの、行きたくなくて金曜日の夜に失踪計画を立てました。お仕事から帰って車を駐車場に止めたんですが、家に入れなくて、気持ち的にカバンも何もかも車に置いて、携帯だけ持って夜の山道を徘徊しだしました。で、まあちょっと怖かったんで、富士グランのイートインコーナーで時間を潰してたんですが、失踪しようと思って、明日の始発マリンライナーで岡山へ逃げようって思ったんですね。まあそうして私がメッセージがもう絶対できないっていうことをアブさんにもメグにも知らしめてやろうと。バカなんですよね私。でもメグは待てど待てど帰らない、連絡がつかない私にめっちゃ心配して、パニックで、駐車場見たら車もあるし、車の中に全ての荷物もあるし、私ちょっと山の上に、ちょっと山手に住んでるので街灯もないちょっと山道を、私が歩くとも思われないし、完全に事件だと思って、いろんな人に泣きながら電話したんですね、メグが。でゆっちに電話し、で山さんはもう俺メグってのそばに行くわって言ってもう出発しようとしてくれてたみたいなんですけど、でもっとやばいのが事件だと思ったから、その下の階の人に夜ですけどピンポンして、妻がいないんですが見ていませんかって聞いたんです。で下の階の人あんまり面識ないし、こんな遅くにピンポン鳴らして妻を探している男がいる、怪しいっていうことで通報されました。で私はゆっちから電話かかってきてやばいと思ったんで、ゆっちから電話かかってきたらもうやばいですよね。はい、帰らんのと思って家に帰ったら、まあ、めぐ泣き崩れる、でもすぐ警察が来る、でお二人別室へって言って別室に連れて行かれ、私は婦人警官に、めぐは男性警官に事情聴取を受けたんですけど、まあ、婦人警官に旦那さんと喧嘩したんですかって言われて、メッセージが嫌でとは言えないんで、仕事で嫌なことがあってとか言って、まあ、濁し、でめぐも僕が妻をちゃんとケアできていなかったからですかねとか言って、自分を責めないでくださいとか言ってカウンセリングされたらしいです。まあでもトランシーバーで事件性なしって言って帰って行かれたんですけど、まあそれで私もバカだなと思ったんです。そこで自分に何したんやろみたいな。でも観念して阿部先生のとこ土曜日行って、警察も来たし、もう無理みたいですって言って泣きながら、できないですって言って、正直に言ったんですが、もうそこまで追い詰めてごめんねって言ってくれたんですけど、まあそこで、まあどうして逃げたいか、なんで辛いか、どうしてふさわしくないと思ったかとか、それ自分のその心の内一つ一つを、まあ聞いてくださって、で、一つ一つ自分の言葉で話しました。まあそうしたらちょっと心にあったそのきっかけとなった言葉とか 些細だと自分にとっては些細な出来事だと思ってたことも話すと否定的な思いの全部こうなんていうんですかね、なんかこう覆いが取れていくように、まあ突っかえていたものがやっと取れた感じがしました。まあ、なのでこう一人で悩んで失踪計画を立てる前に誰かに相談することをお勧めします。私も聞きます。はい、でペテロに戻りますが、イエス様をペテロに、まあ、3回愛しますって言わせたのは、ペテロのこの3度の裏切りの言葉から、ペテロを癒して、で、まあ、私が自分の言葉で話して回復したように回復させたかったのかなと思いました。で、まあ、彼を立ち上がらせるためにイエス様は愛するかしか聞いていないんですけど、それだけでも彼は癒されたっていうのがすごいなと思います。まあ、主の願いは彼を本来のアイデンティティに回復させたいっていうことだと思います。そして羊を飼いなさいっていうポイントですけど、3回これも言ってます。私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい、私の羊を飼いなさい。イエス様が十字架にかかる前もペテロに、あなたは人を取る漁師になるよって予言されていたと思うんです。でも今回は漁師じゃなくて羊飼い、牧者としてのコーリングでした。でもペテロがこれからしていくことってただの人のケア世話ではないですよね。ペテロはその初代教会のリーダーであって、でその初代教会から今のこの私たちに至るまでこのつながってる、まあものすごい大きい神様の計画の中のリーダーの中のリーダーとして彼選ばれて、そのコーリングでした。なのでイエス様がこの人たち以上に私を愛しますかってわざわざペテロに聞いてる意味がわからんかったんですけど、でもこの大きな計画を考えると、彼のこのリーダーとしてのまあ覚悟じゃないですけど、そういうのをペテロに問っているのかなとも思いました。しかも18節には彼がどんな死に方をするかまでイエス様語ってます。せっかく回復させたのになんで死に方言ったかなって私は疑問だって。でもペテロに恐れを与えたいからでないことは分かったんですが、どうしてかなって、まあ、これもリーダーとしての本当に覚悟であると思うし、まあ、ペテロの手紙を読んだんです。ペテロのことをもっと知りたかったので。そしたら開かなくても大丈夫ですが、まあ、2ペテロにはこう書いてて、ペテロ自身が私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているから点点点とつなげてます。まあ彼は死に方をイエス様に言われたんですけど、それは終わりをゴール、まあ、終わりゴールをペテロが意識して、この命って仮の住まいなんや、だからこの決められた間にやらないといけないことあるっていうのがずっと多分彼の出発点からそれマインドセットされたんじゃないかなっていうのと、死に方を伝えてくれたイエス様はただのイエス様じゃなくて、死に打ち勝って蘇ったイエス様に言われたから、死への恐れより多分ペテロはイエス様に従いたいっていう主への恐れの方が大きくなったのかなと思いました。でペテロ分かりましたとも言ってないけど、イエス様は私に従いなさいと 言ってます。でも21節20節からいこう。ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よこの人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。主よこの人はどうなるのでしょうかって、ペテロ今までイエス様との個人的な対話をすごい楽しんでたと思うんですけど、急に振り返るんですね。で、おそらくヨハネ見て、この人はって聞いたんですけど、まあこれペテロなんかそのイエス様の言葉を自分のこととしてすぐ受け入れられんかったんかな、自信なかったんかなと私は思いました。まあなんでかっていうと、彼のアイデンティティはまだやっぱり漁師だったんじゃないかなと思って、羊飼い、羊を飼いなさい、でも羊と魚って全然別の畑の話だし、まあこれまでも私はこのあなたの上に私の教会建てるよとかすごいこと言われてるけど、ペテロそれ確実に自分のこととして受け取ってたかって言われたらはてなで、実際イエス様が十字架にかかった後引きこもって、その後ペテロがしたことは人々のケアじゃなくて寮に行ってたんで、やっぱ彼の中ではただの漁師のアイデンティティのままだったと思うんです。でもイエス様は羊飼いとして、まあ、彼を選んで召して、他の人は関係ないよって、あなたは私に従いなさいと言っています。でもまあ私たちは知ってるんですが、事実ペテロはこの後リーダーとして立ちますね。それは使徒の働き見てもわかるし、ペテロの手紙を読むともう別人すぎてびっくりしたので、またうちで読んでほしいんですが、第一ペテロ 5-2 にはこう書いてて、あなた方に委ねられてる神の羊の群れを牧しなさい、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話しなさい、癒し利得のためではなく献身的にしなさいと、もうリーダーとして語ってます。だから彼がこの後イエス様の言葉に立ったっていうことを分かりました。最後にメッセージタイトルに帰りたいんですが、私今回回復と任命そして再出発と書きました。回復と任命で終わったらよかったんですけど、ちょっとかっこいいかなと思ってそして再出発と付け足したんですが、これを後々自分を苦しめまして、一昨日あたりから再出発できるかなって自分自身に対してすっごい不安になりまして、イエス様回復まではいってると思うんです。私もペテロと一緒で賛美戻ってきた、自分の生活に賛美の喜び戻ってきた、聖書読むのも感動が返ってきた、癒されてきてるけど、再出発っていう言葉重たいなってすごい不安になりまして、で昨日ちょっとここから目を背けたくてゲームしてたんです。スイッチで集まれ動物の森をしてたんですけど、その時に久しぶりにイエス様のなっちゃんっていう声を聞きまして、やばいと思ってやめたんですけどでイエス様の前に行った時にこう言われたんです。あなたはどこから再出発しようとしてますかって聞かれた感じがして、再出発しようとしてるけどどこから再出発しようとしてんのって聞かれました。でハッとして、また自分の力から 自分のできるところから自分の経験からスタートするのってこう問われた気がして、もう一回聖書に帰ったんです。ね、ペテロが再出発したのって、再出発させられたのって復活のイエス様やってすごいこう開かれた感じがしたんですね。自分がもう一回スタートするのは自分の力じゃなくて、イエス様の十字架からその復活の力からスタートできるから大丈夫なんやってすっかり安心しました。アーメン。もう、まあ、ここから本当うまく言えないですけど、またもう一回立とうとするときに、いつもイエス様の恵みからスタートしないとマジで疲れますよね。特に、前に立たせてもらう 3B の奉仕とか、本当に自分で臨在をもたらそうとする重荷とかプレッシャー、これを捧げて、子供ミニストリーもそうですけど、この子たちをイエス様のとこに持っていかなとか考えたら、自分で頑張ったらめっちゃしんどいですよね。それをイエス様望んでないなと思って、それはイエス様がすることで、私はいつも十字架の恵みからスタートできるから大丈夫、イエス様がすること、そして私がしたらいいのはイエス様と一緒にいることっていうことを昨日語られてすごく感謝でした。はい、お祈りします。イエス様、ありがとうございます。ペテロがさ、本当再び立てたのはあなたが復活されたからです。もしも死んで終わりであったのであれば、私たち希望がありませんけど、あなたの十字架の完全な贖いからスタートできることをありがとうございます。だからいつも自分が頑張らないといけないというような、本当にこの宗教的また立法的な旧約的な考えから私たちを解放してください。私たちいつもイエス様の恵みからスタートできることを感謝します。そこに本当にかかってくる敵の声、またプレッシャー、重たさ、それはイエス様からではありません。イエス様はいつも自由をもたらしてくださいます。主は復活の力であるあなたを信じます。そして感謝します。ペテロが立ったように、ここにいる一人一人も、また私自身もイエス様の言葉に立って、イエス様と本当に人生楽しんでいくことできるように助けてください。この礼拝のすべての栄光を主にお返しして、尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。